毎日バタバタ忙しくしてるあなたへ、気づけば一日終わってたなんてことはありませんか。
こんにちは、社会人事部長の長谷川満です。
長谷川さん、こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、お相手を務めます私は土屋純子です。この番組、なぜ社長は人事の問題点に気づけないのか、人事のお悩みまるっと解決ラジオとなっています。人事のプロ長谷川満さんに毎回テーマを設けてお話を聞かせていただいております。長谷川さん、今回のテーマはどんなテーマでしょうか。
はい、今回はですね、会社の業績が変わる成功する人事評価制度の設計術という話をさせていただきたいと思います。
はい、人事評価制度ですね。はい、それでは詳しい内容を教えてください。
はい、まあ、この人事評価制度っていうのは、まあ、組織が大きくなっていくと、まあ、制度ちゃんと作ろうというような場合があったりするんですけど、
はい、
まあ、この人事評価制度ってやっぱりこうどういう成り立ちでこういうものができるようになったかっていうと、
はい、
やはり日本の企業が、まあ、日本の企業というか日本がですね、まあ、高度経済成長期に、まあ、いわゆる日本の企業がどんどん業績を上げていく、でその業績を上げていくってことは仕事がどんどん入ってくるので、どうしてもまあ人に頼らないといけない、まあ、製造業とかが多かったわけですから、まあ、そういうような状況の中で、まあ、いわゆる人を増やして、組織を作り、で業績をさらに上げていくみたいな、そういうところで、例えば年功序列みたいなこと、終身雇用とかですね、そういうような、制度を作って、その中にまあ人事評価制度のも作っていった関係もありまして、そうすると、その年功序列とか終身雇用っていうところを前提として作った人事評価制度というのは、まあ、こう入社してですね、まあ、キャリアを、まあ、こう、その会社で社歴が長くなればなるほど、報酬が上がるような仕組みになっていると。いうようなことがあって、ただその名残でですね、今もそういった年功序列的な感じの人事評価制度でやっていくと、ちょっとこれは、実態にそぐわないというところが出てくるので、まあ、特に中小企業の場合って、その年功序列どころじゃないような話になっているので、まあ、そういう時代に即した形で、まあ、人事評価制度も、まあ、設計し直さないといけないというところがありますので、そのあたりをお話しできればと思いますね。
はい、年功序列ってこう今はもうあまり、ね、そういう制度を使ってないような企業も多いようですもんね。
うん、
はい、そうすると気になるのが、今はどのような、人事評価制度があるのかというお話なんですけれども、はい、どんな風になってるんでしょうか。
はい、シンプルに言いますと、うん、やはり会社の業績に連動できるような、連動するような、人事評価制度ですね。
はい。
はい、で、これ、まあ、業績に連動するって言ってもですね、まあ、毎月払われる給与は、そんなにこう、改定することが難しいので、上げたり下げたりするが、はい、まあ、上げるのはいいんですけど、下げるっていうのはなかなかしにくいような状況もあるので、毎月の固定額は、まあ、各自の職務とか、まあ、各自の役割によって、まあ、ある程度決めていくと。で、あとは、儲かったら儲かった分、それを還元する仕組みが、まあ、そこの賞与ですね、ボーナスに還元するような仕組みを作っていくっていうのが、まあ、これからの時代としては必要じゃないかという話ですね。
はい。
はい、
人事評価制度なんですけれども、はい、私も会社勤めをしていた時代があったんですけれども、
はい、
いやね、人事の方とかどういうふうに決めてるのかななんて思ったことがあります。うん、同期でも、同じような仕事をしている同期でも、ボーナス、賞与の額がね、うん、まあ、違ったりする。これは人事評価、まあ、が違うからなんだろうなっていうのは思ってたんですけれども、例えばですね、部署で言うと営業部のような部署。はいですね。営業部とかだと、結果が数字で現れますので。
ああ、そうですね。はい。
うん。非常に評価するのもしやすいのかなとは思うんですけれども、例えばですね、長谷川さんのような人事部のお仕事とか、総務部、経理部、 設計とかね、いろいろな部署があると思うんですけれども、そういった部署の方とかの人事評価はどのようにされているんでしょうか？
そうですね。まあ、毎月の、給与に関しては、まあ、その、やっぱり仕事の内容によって、まあ、ある程度決めていくってことを、まあ、前提として行っていけばいいですし、毎月の給与に関しては、それほど 上がったり下がったりすることは、まあ、あまりしない。
そうですね、人によって差もそんなにないですよね。
どちらかというと、賞与、ボーナスに焦点を当ててですね、賞与も、だいたいこれ、企業の中では、例えば、夏冬のボーナス、まあ、月、えっと、年に2回出しますとか、決算書出しますとか、いうのがあって、おおよその原資、賞与予定額を決めるっていうのが通常だったりするので、まず会社全体として賞与をどれぐらい出そうかと。
全社員にどれぐ
そう
らい？
ですね。
っ
そ
てい
れ
うのも出
を、まあ、やって
。
ぱり、業績が上がっていけば、この賞与額もちょっと上げていこうとか、まあ、そういう割合とかを決めていけば、まあ、ある程度その分配できる総額が決まってくるので、それをもとに、まあ、評価してですね、で、特にまあ、営業は分かりやすいって話なんですけど、確かに事務部門っていうのは、どちらかというと、定量的な、数字ってなかなか考えにくいんですが、まあ、これはどちらかというと、生産性を上げるっていうのが一つのキーワードで、例えば人事系の仕事であれば、会社全体の人件費にも関わっている、経営数字の中でいうと人件費に関わっている仕事ですし、まあ、経理総務であれば、固定費、人件費以外の固定費の部分に関与してたりとかするっていうのもありますし、まあ、製造業で製造工程に関わるものづくりの、職務をやってる方なんかだと、まあ、もしかしたら仕入れの部分に関与してるかもしれませんし、まあ、その職務ごとに経営の中の数字に関与してる部分があったりするので、それをどれだけこう生産性を上げていくか。まあこれは上げることだけじゃなくて下げることも部署によってはあったりするので、
そうですね、
例えば人がやってたことをシステムに変えることによって、8時間かかってたことを、例えば30分でできるようになったとか、数分でできるようになったとかって言うと、まあこれは非常に生産性が上がるようなことになってくるので、そういったところをしっかりと、まあ人事評価制度の中で把握していくってことが大事ってことですね。
いわゆるね、あの人は仕事ができる人だとか、そういった言い方なんかをしますけれども、そういった方は何か結果を残している方なんですよね。で、そういうところで評価が決まっていくと。ということで、人事評価制度。ね、設計術っていうのが大切だというお話を、聞かせていただきましたけれども、この人事評価制度の設計術、これで、会社の業績がね、変わっていくかもしれないというお話聞かせていただきました。さあ、大変興味深いお話、今回も聞かせていただいた長谷川満さんなんですけれども、長谷川さんの普段の活動についてとか、長谷川さんにアクセスしてみたいなと思ったらどうしたらいいでしょうか？
社外人事部長の LINE 公式アカウントがありますので、まあ、そちらはまあ無料で登録できますので、そちらの方を登録いただければ、当社もしくは私の情報が見ていただけるっていうのもありますし、まあ、定期的な配信もそちらの方で行っていますので、情報を、そこでちょっと知っていただければというふうに思っております。
あとは長谷川さんにちょっとお話聞いていただきたいとか、そういったこともできるんでしょうか？
まあ、中小企業の経営者の方は、やっぱりこう、従業員抱えてると人の悩みが多いかと思いますので、まあ、悩みも採用のこともあれば、育成のことや人事評価制度、まあ、多岐にわたる部分もあったりするので、まあ、そこの部分は、まずは無料で、個別相談乗らせていただきますので、LINE 公式アカウントのお問い合わせからですね、問い合わせいただければと思います。
ぜひですね、無料相談。利用していただきたいと思います。LINE 公式アカウントについては番組の概要欄にもリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてみていただきたいと思います。ということで、長谷川さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回の配信もお楽しみに。さようなら。
さようなら。
社外人事部長。